今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記18章1節から16節です。第一サムエル記18章1節から16節。第一サムエル記18章1節から16節です。初めに1節から5節をお読みいたします。ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。サウルはその日ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウルは彼を戦士たちの長とした。このことはすべての民にも、サウルの家来たちにも喜ばれた。アーメン。一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もダビデとサウルを通して私たちにあなたが伝えたいことを教えてください。愛されるならば妬まれることも同時に起こります。私たちは妬む側ではなく、あなたに愛されるものとして、また誰かがあなたに愛されたら、また人々に愛されたら、それを妬むのではなく喜ぶものとして、私たちを清い性質へと入らせてください。罪が戸口で死体求めているとき、私たちはそれをしっかり収め、それを虜にしてキリストへと服従させ、あなたに用いられるものとして作り変えられていきますように導いてください。今御言葉を語るこの口をあなたが清めてください。聞く者の耳をあなたが清めてくださって、今日語るべき、また受け取るべき命の御言葉を正しく主の思いの通りに受け取ることができるように、語ることができるように導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今週はですね、パスタ堂で河合さんたちが韓国に出張しているということで、1週間この争点を扱っています。この前回ですね、ダビデが高慢の美少年であるダビデがゴリアテに立ち向かって、進んでいくところを読みました。で、18章の1節で、ダビデがサウルに語り終えた時と、もうすでにダビデがゴリアテを打ち破り、頭と胴体を切り離し、頭を抱えてサウルの元に持ってきたんですね。ゴリアテを打ち倒しましたと。でその報告を終えた時に、ヨナタンの心はダビデの心に結びつきました。ヨナタンは信仰の人です。自分と同じ信仰者としてダビデをとても尊敬しています。でダビデと同じこの信仰を持つヨナタンはどれほど愛したかというと、3節です。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。約束を伴った契約をダビデと結びました。そしてですね、ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、鎧兜や剣や弓、帯までも彼に与えるほどヨナタンはダビデを愛してたんですね。そしてまたヨナタンだけでなく、 すべての人にダビデは愛されました。五節、ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウルは彼を戦士たちの長とした。このことはすべて民にもサウルの家来たちにも喜ばれたとあります。ダビデはサウルの戦士たちの長とされて、すべての人に愛されました。ですが、愛されるということは人から妬まれるということも同時に起こってきます。こういうことからサウルの性質が妬みへと変えられていく、その推移がこの箇所から、学ぶことができます。次、6節から9節をお読みいたします。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦の琴を持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう歌った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思っていた。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは多いだけだ。その日以来、サウルはダビデを疑いの目で見るようになった。アメン。サウルは美男子だったんですね。そしてかなり人気があったと思います。戦いに勝利に出て、こうして女性たちが楽器を打ち鳴らしてサウルの勝利を喜んでいたことでしょう。ですが、その人気にも影が差し、そしてその人気がダビデに移っていきました。と同時に、神の霊がサウルから離れてダビデに注がれているような感じです。またこの時サウルはダビデに油を注がれたことを知らなかったんですね。サムエルがダビデに油を注がれたことをサウルに知らされたら自分は殺されるというほどに、このサウルという人は嫉妬、妬みに駆られる人物でした。人々の目が自分から離れ、他の人に注目が移ることを非常に気にするというのがサウルの性質であり、またそういう霊的な脆さ、未熟さを抱えた人でした。女たちはサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったというのも当たり前のことで、サウルの陣営は40日間このゴリアテの前にいたぶらられて立ち往生していました。ところがこのダビデが来て一気にゴリアテを羊飼いの道具で打ち倒したんですね。なのでダビデの存在が認知されるようになって、ダビデの人気に集まるのは当然のことです。ですがこれはサウルは不服としました。8節、サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思った。そして言うんですね、彼にないのは王位だけだ。自分は当然王位についているのでダビデに嫉妬しています。9節、その日以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになった。ある人のことをそのまま見るのではなく、疑って別の目にフィルターがかかって違った疑いの目で見るようになったというふうに書いてあります。そしてその翌日、不満を持ち怒りを持った、嫉妬妬みに駆られたこのサウルにどのようなことが起こったかというと、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいたと書いてあります。この狂いわめいたというのは予言するというナーバという言葉です。悪い霊も予言をするんですね。人々の人気が一気にサウルからダビデへと移ったときに、自分がこの嫉妬妬み、この肉欲の実を結んだときに、自分を改めたらよかったんですけれども、 サウルは取り扱うことをしませんでした。罪が戸口で待ち伏せしていることを取り扱わないで、収めないで、ほったらかしにしていると、もっと悪いことが起こってしまいます。10節からお読みいたします。その翌日、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように琴を手にして弾いていたが、サウルの手には槍があった。サウルはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわした。というふうに、サウルは悪い霊に下ったサウルはダビデに対して槍を二度も投げつけました。創世記4章の3節を開いてください。これはこのサウルの妬みというのはカインの妬みと同じです。カインはこのアベルの捧げた捧げ物のに対して妬みのもとで、神の目はどちらに注目が集まるかというのをすごく気にしていました。創世記4章の3節からお読みいたします。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイングの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とを目に留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを収めるべきである。アメン。アベルは主に対しての敬いがありましたから、極上のものを主にお捧げしました。とカインはここの3節を見ると、地の作物から主への捧げ物を持ってきたということで、ただ地の産物を持ってきたとあります。4節は最良のものをアベルは自分自身で持ってきたとあります。この捧げた結果が、そうです、カインとアベルが捧げ物をしたその結果、主が目に留められたのはアベルの捧げ物でした。またダビデでした。ダビデも主を愛していたので、主の陣営が殴られているのがもう悔しくて、また黙っていられなくて、その主の熱心が彼を突き動かして、ゴリアテ退治へと、討伐へと、駆り立てられたんです。彼のダビデの動機は昇進とか人気取りとかではなく、もう神様への思い、主への熱心が突き起こしたんですね。ですので自分よりも活躍する、目立つ、愛されるというカインやサウル、この彼らから湧き上がってきたのは何でしょうか。妬みという肉欲です。これを、この妬みを収めるべきだと、この4章の創世記4章の7節に書かれています。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを収めるべきである。正しく行ってないのなら、罪が戸口で待ち伏せして恋慕っているんですね。ですがこれは主は何と言っておられるかというと、あなたはそれを収めるべきだと言っています。 やりっぱなし、また放りっぱなしにするのではなく、収めるべきだと。どうやって収めたらいいんでしょうか。イエスの名によって、トリコにして服従させ、キリストへと従わせるべきなんです。恋したわれている罪、どの地から入ってきて、それが自分と一体となって、自分の中で和合してしまい、そして、今度思いの中に入ってしまったことが今度は行動に出てしまう。良くないことをしてしまわないうちに、私たちはその罪を取り除かなければいけません。イエスの名によって取り殺して服従させ、キリストへと従わせるべきです。カインは残念ながら収めるべきことをしないで、どうしたかというとアベルに話しかけ、そして野に行こうではないかと野に出かけ殺してしまいました。トムチで待ち伏せした罪が自分の中で一体となり、それが行動に出てしまったんですね、殺人として。サウルはどうだったでしょうか。サウルは10節、第一サムエル記18章の10節ですね。サウルは千人を打ち、ダビデを万人、万を打ったというこの言葉を聞いて非常に怒り、不満が出た。怒り、妬み、嫉妬、これを収めることができなかったサウルは、その翌日悪い霊が激しく下り、家の中で狂いわめいてしまいました。そしてダビデに槍を投げつけて、ダビデは2回も避けました。ですがこの後ダビデは使い続けたんですね、サウルに。霊を吟味すべきです。また身を吟味すべきです。ダビデではなくサウルから出た身は、肉の身は怒り、殺人、その殺意ですね、まだ殺人は犯してません、殺意、妬み、嫉妬です。私たちはこの身によって神様からの霊か、また別のものかを見分けることができます。見分けて私たちは良い身を結ぶべきです。12節以降をお読みいたします。サウルはダビデを恐れた。主はダビデと共におられ、サウルのところから去られたからである。それでサウルはダビデを自分の元から離し、彼を青年隊長の長にし、ダビデは民の先に立って行動していた。ダビデはその行くところどこででも勝利を収めた。主が彼と共におられた。ダビデが大勝利を収めるのを見て、サウルは彼を恐れた。イスラエルとユダの人々は皆ダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動していたからである。アーメン。さらにダビデですね、この肉の身の移り変わりが見られます。12節および15節で出てきた肉の身は恐れです。最初に出てきた肉の身が妬み、嫉妬、そして次にダビデを霊で撃ち殺そうという殺意、そして次に出てきたのが悪い霊に下った、出てきたのが恐れです。サウルは本当に妬みに燃え、殺意に駆られ、恐れるようになりました。そしてダビデを遠ざけるかのように、今度は青年隊長の長に任じました。青年隊長となったダビデは大勝利を挙げ、実績を積み上げていきました。ここにダビデの素晴らしい性質が出ています。ダビデは誰よりも先に立って行動していたからと、人々から愛されました。14節でダビデはその行くところどこででも勝利を収めた。主が彼と共におられた。ダビデが大勝利を収めるのを見て、サウルは彼を恐れた。イスラエルとユダの人々は皆ダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動していたからである。ダビデは長であるから 蝶は後ろに下がって下っ端の者に再戦とお行けと言って指図ができるはずです。ですがダビデの取った行動は指図するのではなく、むしろ先頭に立って行動し、誰よりも働いて模範となりました。この率先垂範というのがこのダビデの行動であり、それをしたからこそダビデは人々に愛されました。ここの箇所を選ばせていただいたのは、昨日の姉妹たちの交わりから、ここのダビデの率先垂範、模範となる長でありながら、誰よりも先に立って行動したというこの、ダビデの姿ですね。それが昨日の交わりから、この箇所が思い起こされて選びました。昨夜ですね、ある車用品を扱っている会社の社長さんのトイレ掃除の話になったのです。その社長さんが朝早く一番に出勤してトイレ掃除を行うのですが、それは素手で便器を自ら液体をつけて洗うんですね。しかもトイレの奥に突っ込んで洗うんです。でそれがこう、私のセミナーでビデオで見たんですけれども、インタビュアーの方がどうして素手で洗うのですかと尋ねられていました。なんて答えたかと言われますと、社員さんが気持ちよくトイレを使っていい働きができるようにということでした。リーダー、社長はどちらかといえば部下に命じてトイレを掃除しろというのが世の常だと思うんですけれども、この社長さんは社員さんが心地よく働いてもらいたいために自ら素手で掃除をするということで、その掃除をしている会社の方々は次から次へとその素手で掃除をするようになったということを聞いています。率先垂範、リーダーが自ら人に仕える姿勢、人に仕える姿勢とはイエス様の姿勢ですよね。この姿勢を行っていくと下のものはついていくんだなということを新たに学ばされました。また、姉妹の中で、文子姉妹がトイレの掃除を率先してなさっています。昨日のお話では笑顔ですね、笑顔で主の奉仕をさせていただいたことはとても嬉しいことだと言われていました。汚いトイレ掃除ですけれども、主の奉仕でやらせていただいて嬉しいと。またこの、会社の社長さんも本当に喜んで笑顔でやっておられました。どうして笑顔が出るのでしょうか。本気でやると笑顔が出てきます。社員さんのために、主のために掃除をする、それを本気で取り掛かると笑顔が出てくるんですよね。本当にそのこと、このダビデと車屋の社長さんと文子姉妹が重なってこの場所を選ばせていただきました。サウルはますます歪んでいきました。サウルは下ろせばよかったんですけれども、下ろすことなく、自分を悔い改めることなく、いつもいつかは自分より目立ったものを亡き者にしてやろうと虎視眈々とダビデを狙って、歪んだ霊性になり、人生にも歪みが起きてきました。罪が戸口で待ち伏せし恋慕っているとき、私たちが取り扱うべき罪、下ろすべき自分、自我、憎のみ、妬み、嫉妬、怒り、殺意、これらのものはイエス様のもとに、言っていきますよ、イエスのもとにトリコにしてキリストに服従させ、取り扱っていただき、取り除いていただくべきです。そして私たちは聖霊の宮です。御霊にあってこれらの悪い憎のみを潰すべきです、殺すべきです。私たちは肉の行いを御霊にあって殺すならいきます。自分の内にある罪を取り扱っていきましょう。またサウルが悪い霊が下ったのも 心に隙間ができたからではないでしょうか。私たちはこの心の隙間ができたなら、悪い霊に支配されないように賛美をし、御言葉を思い巡らせていきましょう。賛美に住まわれるイスラエルの主です。私たちはその主によって賛美し、城壁を建てていきましょう。御言葉を思い巡らし、キリストの思いで満たしていきましょう。そして健全に栄えていく皆さんでありますように、イエス様の御名によって祝福いたします。アーメン。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。サウロの道ではなくダビデの道を選びたいと願います。人を見るのではなく主を見たいと思います。信仰の創始者であり完成者であるイエス様に目を向け、御国のことに目を向けることができますように導いてください。そして信仰の友ヨナタンのように、信仰の兄弟姉妹とともにイエス様にある豊かな交わりを持つことができますように、人に仕える姿勢を持ってイエス様がこの世に降りてきてくださいました。私たちもイエス様のようにへりくだり、人に仕える者として、奉仕者として、働き人として召してくださる神様に感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。